今ここ体ラジオ、おはようございます。マサイセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ、今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日は歌手でありグレーゾーンの子供たちの発達支援をしておりますゆひゃんちゃんをゲストにお迎えしております。ゆひゃんちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゆひゃんです。
今ここ体ラジオはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。ということで改めまして、本日は歌手でありグレーゾーンの子どもたちの発達支援をしていますゆひゃんちゃんをゲストにお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずね、このね、グレーゾーンの子どもたちの発達支援って、まあ、ちょっと皆さんの中でどういうことってなってると思うんですけれども、グレーゾーンっていうのはどういう子どもたちのことをグレーゾーンの子どもたちっていうんですか。
はい、正式な名称ではないとは思っているんですけど、今すごくグレーゾーンの子どもたちっていう言い方をされることが増えてきていて、で、発達障害のその認定をしていないけれど、でも、なんというかちょっと生きづらさを感じていたりだとか、ちょっとうまく片付けができないとか、子どもたちの学校でのコミュニケーションがこうスムーズにいかないとかいう子たちですよね。そういう子たちをちょっとこうひっくるめてグレーゾーンという言い方をしたりしますね。はい、
じゃあ、なんでしょうね、障害者手帳を持ってる子どもさんとかもその中に入ってくるんですかね。
はい、私が携わらせていただいているデイサービスは、学校の終わった後放課後に、そのデイサービスに子どもたちを迎えに行って連れてきて、一緒に楽しく遊んだりするんですけれども、中には、手帳を持っている子もいれば、全く、そういう検査をしたこともないという子も、いろいろ様々です。あ、
なるほど。年齢的には何歳ぐらいのお父さん、お子さんたちなんですか。
はい、小学校から、中学高校までなんですけど、私が今携わっている子たちはもうほとんどが小学生 で、ね、中学生がもう数人ですかね。
じゃあ、放課後等デイサービスっていうところで、まあ、今お仕事されてるっていうことですね。
はい、携わらせてもらってます。はい、
それはじゃあ放課後学校が終わって、でやってくるっていう感じなんですよね。
はい、学校にそれぞれ子どもたちを、手分けして車で迎えに行って、
なるほど、
はい、でデイサービスに連れてきて、数時間一緒に過ごして、そして帰りは、各自、家に、送り届けて、お母さんお父さんの元に、返すっていう感じですね。はい、
なるほど。ではそこでは、実際どんなことをやってるんですか。
はい、今放課後等デイサービス自体がとても増えているんですけれど、それぞれのデイサービスの特徴があるとは思うんですが、私が今、働いているところはちょっと珍しくて、子どもたちをたくさん外に連れ出すんですね。
あ、そうなんですね。
はい、いろんな公園に連れて行って、もう体を目いっぱい動かしてもらう。
あ、いいですね。
はい、で、身体的な、能力のちょっとこう低い子っていうのももちろんいますし、あとは精神的になかなかこう学校では心を開けないみたいな子たちもいるので、やっぱりもう単純に公園で慣れている、お友達やスタッフと、目いっぱいこう遊ぶ、で体を動かすっていうことだけでも、ストレス発散になったり、なんだろうな、解放の時間になっているんじゃないかなとは思います。
すごくいいと思います。だから普通にね、デイサービスを使ってない 子に比べると、うん、絶対送迎サービスを使うことによって、うん、より体が動かせるわけだし、
はい、
結構もうね普通にお家に帰って、うん、テレビゲームしたりとか、はい、YouTube 見たりとか、はい、ほぼ体を動かさない子ってすごく多いと思うんですよね、はい、だから今そういうものがね、うん、体を動かせる場所があって、うん、そこに一緒にね、うん、いてくれるだけでも随分違いそうですよね、
は
い、う
ん、なんか公園に行くだけでも、うんうん、やっぱりこう少ないとはいえ自然と触れ合えるじゃないですか、うん、でちょっとこう小さな池みたいのがある場所の公園だったら、うんうんうんうん、もう靴下脱いでいいとか言って、うん、なんか今こうだんだんねこう汚れることすらもこう嫌がる、
ねね、
親御さんとかたまにいらっしゃいますけど、うん、もう砂場とかでももう泥んこまみれになってね、うんうんうんうん、なんか昭和ってそういう人たちいっぱいいたような気がするんですが、そうですよね、でそういう土に触れたり、うん、こう風を浴びたり、うん、で友達とこう笑い合ったり、うん、追いかけ合いこしたりって言って、うん、ものすごく笑うんですね、みんなが体を動かしながら、
うんうんうん
で、
うんうん、
どうしてもうん、お父さんお母さん両方ともが共働きで働いている家庭がすごく関東はね特に多いので、はいはい、留守番の時間が多い子どもたちって、うんまあ、グレーゾーンに関わらず多いので、うんうん、やっぱり室内で遊ぶ子たちがものすごく増えている中、ね、やっぱそういう時間って大切だなって感じます、
うんうんうん、それは本当にそうですよね、うんうん、でもなんかやっぱりこのグレーゾーンのお子さんたちっていうと、うんゆはちゃんがこう接していてちょっと難しいなとか、うん、ゆはちゃんにとってちょっとチャレンジングだなと思うことって何かありますか、うん
私は実はその自分がこの仕事に携わりたいって夢があって、うん、この仕事に携わったわけでは実はないんです、
うん
ない
うん
はい、今からちょうど3年前に、はい何かそういう転機というかご縁をいただいて、うんうんうんはい、なぜかちょっとここに働くようになったんですが、うんうん正直全然知識も経験もなかった、うん、ただ子供が好きっていうだけでそこに入ったので、うんうんうん、今でも忘れられないエピソードが一つあるんですが、うんうんはい入ったその勤務の初日の日に、うんうん自閉症の、子供が2人自分の目の前にいたんですね、はい、で私は実は国籍が韓国でして、うん、で日本で生まれ育った在日コリアンなんですが、うん家庭環境がものすごく挨拶とかに厳しい家だったんですね。
で韓国のお家って本当にそういう上下関係も厳しいし、うん
はい
挨拶にすごく、はい、なんて言うんでしょう、うん、厳しいっていうのを聞いたことあります、
は
い、
その中でもうちの父は特に厳しいのでなので人に会ったら誰であれ目を見て挨拶をしなさいってもう重々言われて育ったので、うんうん、その子供たちにもまずこんにちはっていうのをこう目を見て話したんですね、うんうんはい、そしたらこんにちはって言葉を返してはくれたんですけど、はい、目線が合わないんです
なるほど、
うん、なんかたったそれだけのことっていう感じで聞こえるかもしれないんですけど、うんうん、私の中の心にですね、
うん、
ものすごい不安が襲ってきてですねでなんかこう言語化するのは難しいんですけど、うん、今思えばわからないっていうなんか不安に駆られたんですよ、
う
ん
う
ん、
もうアイコンタクトが取れないから、
はい、
何を考えてるのかがわからないみたいな、
は
い
うんうん、でどうやってこの子たちと接することが一番いいんだろうかっていうことがわからないっていうなんか不安に一瞬駆られて、でそこからはもうベテランのスタッフさんたちにもう声を相談しながら、もう見よう見まねでもう一生懸命もう必死にそれがもう合ってるのかどうかもわからないままとにかくこう6ヶ月間もう突っ走っていったんですね。でその過程でいろんなことがあって、でちょうど6月にスタートしたので12月の年末の全ての仕事が終えて、お休みに入った初日に、はい、はーって家でなんか大きなため息をついたんですね、なんかこの6ヶ月大変だったけど、ものすごい濃い、月日だったなって思った時に、ふとその初日に挨拶をした子供の顔がわーって、こう右上の方に、浮かんだんですね、
はいはい、
で、あの時私なんか怖いなって不安だなって思ったんだったなって思った次の瞬間に、あれ私その子のこと今1ミリも怖いって思ってないと、もう可愛くて仕方がないって思ってるなっていうのを6ヶ月経った時に確認、再確認が ってきて、その時に、お金に換えられない財産を得たなって、私はなぜか思ったんですね。
なるほどね。
ですごくこの仕事に携われた、なんか意味みたいなものをその時感じた瞬間でした。
なるほど。もうなんか、ね、自分がやってあげる立場ではあるけども、でも逆にね、こっちの方がいただいてるものが多いみたいな、
もうまさにそうなんですよ。なんか子供だから、なんか大人が全部やってあげてるっていうように思いがちなんですけど、ものすごい自分の常識を壊される場所でもあるんですね。なんか普通が通じないっていうことがもう日常生活でたくさんあって、で私は正直とても真面目ちゃんで生きてきて、その育った環境も普通はこうでしょってって、やっぱ親にたくさん言われてきた経験もあって、自分もだからそれが普通だって思っていた中で、でも実は私はルーツは韓国にあって、でも日本に生まれていてって普通じゃない環境で生まれていたはずなんですね。でそのなんか違いを認め合うっていう人生のテーマみたいのがずっとあって、でもその違いって国籍だけじゃないいろんな違いがあるっていうことをもう身に染みて感じさせてもらったのがこのお仕事かなと思ったりしてます。
いや本当にね、毎回その財産をねもういただいてるような、
はい、もう学びを子どもたちにいただいてます。本当に、
なるほどね、本当にいいお仕事ですよね。
ねえ、ね、なんかね、そうですね。
じゃあそのお仕事で何かこうその他にこんな変化があったって、子どもたちに変化とかもやっぱりあるものですかね。
はい、やっと3年経ったんで、自分なりのなんかこう経験の中から引き出しをこう、探っていけることがあるんですけど、なんか一つだけ最近あった、ことで言うと、ある小学生1年生の子が、お話ができるのに学校で全く言葉を発しないっていう子が入ってきたんですね。でもニコニコ笑って本当に可愛い笑顔を見せてくれるんです。できっとお家では話してるから、本当は話して表現をしたいはずだけど、何かがあって喋らないっていう選択をしてるんだろうなと思いながら、でも私はこう長年ちょっと歌を歌ってきているので、言葉や音、表現を使ってコミュニケーションを取るっていうことをしてきている人間が、それがまた通用しないっていう子が入ってきたわけですね。でもまずは自分が心をオープンに開いて、その子の前に、ある。で、この子がとにかくここは安心安全だよって、何をしてもいいよって、何を表現しても大丈夫だよって、ジャッジされないよっていうような、その場作り、空気作り、エネルギー作りをすることによって、何かこう助けになれることがあるんじゃないかっていう、そういうマインドで接したら、もうものすごい早い段階で声を出してくれたんですよ。
すごい、
小さな小さな声なんですけどね、まだね。
すごいですね。
そういう瞬間ってなんか自分が嬉しいのはもちろんなんですけど、この子がこの子らしくあれる場になんか到達できたみたいな、そのなんか解放できた瞬間っていうのはやっぱりなんかこう変えられない
、ますよね、
喜びがありますね。
素敵な話だ。でもさっきも言ったみたいに、ゆいちゃんはじゃあ歌手ということで、最初に歌手を目指されたっていうのかな、っていうのはいつぐらいからなんですか？
私は中学校の頃から、民族学校に通い、日本にあるですね、民族学校に編入して通い始めたんですね。
民族学校っていうのはどういうことなんですか？
日本にある朝鮮学校って言って、あるんですね、各地に。でその私もともと九州なんですけど、九州の朝鮮学校に、自分のルーツの言葉や文化を学んでほしいっていう親の、願いからそこに編入をしたんですけれど、そこにやっぱり朝鮮半島にしかない珍しい芸術活動をやるクラブ活動があって、そこで歌に出会いました。
なるほど、じゃあそこからずっとそのどちらかというと、なんていうのかな、日本でいう、フォークソングっていうと日本で言わないな、なんだろう、民族の、あの 昔の歌みたいなのが多い、はい、
伝統の楽器を使いながらそれを弾きながら歌うっていうクラブ活動があって、でも私あの中学校からその民族学校に入ったので、うんうんうん、言葉が全く韓国語朝鮮語喋れなかったわけですよね。
そうなんですか、
はい、でも他のお友達は実は幼稚園とか小学校から通っているので、いきなりなんか留学、海外に留学したみたいな状態になってしまって、うんうん、でその中でやっぱり歌を通して言葉や、うん、その文化の背景なんかを歴史とかをなんか自然に学べていったっていう経緯があります。
なるほどね、
はい、
そっか、じゃあもう本当に日本で育ってるから全然もう韓国の文化に反対に触れてなかったってこと
なんです。そうなんです、行ったこともなかったです、はい、
行ったこともない、行った
のは大人になってから実は。
そうなんですね、はい、じゃあ中学学校でもう留、うん、大留学したみたいな
みたいな、結局はそういう学校内ではすいません、学校内では、うん、言葉をもうあの、ね、母国語で話すっていうルールだったので、
うんうんうん、あ、そうなんですね、じゃあそこからあのまた別の人生が始まるみたいな、そんなぐらいに変わった感じじゃないですか。
はい、なんか第二の人生が始まったっていう感じです。はい、
そこからじゃあでも歌を通して言葉を学び、うん、そしてそこから歌手としてこうなんか始まっていったみたいな、
はい、
そんな感じですかね。
でなんか今振り返ればなんですけど、うん、私はすごくこうコミュニティ、在日コミュニティだったり、うんうんうんうん、自分の家族もちょっとおじちゃんおばあちゃんたちが昔戦争時代日本に渡ってきてみたいな背景のルーツがあるので、はい、すごくこうもう結束力の強い家族家系の中で育って、うんうんうん、まあ、そこの中でこういろんな伝統を守り抜いて生きていくんだぞっていうようなところで、育ってきたんですけど、うん、歌を歌ってる時だけなんか自分になれるというか、いろんなものを取っ払った私らしさみたいのを表現できる場だと、高校ぐらいからなんかこう感じ始めたんですかね。で時々その近隣の学校に交流コンサートみたいなことをしに行けるチャンスもあって、うんうんうん、はい、その時やっぱり私のその母国語の伝統の、うん、言葉がわからないはずの歌を届けるんですが、うんうんうん、なんかそこで聞いてくれてる学生たちがうるうるしたりとか、すごいなんかびっくりするようなフィードバックが返ってきた時に、うん、歌の力ってすごい可能性があるかもしれないって感じて、いつの日か歌手になりたいと思い、大学を卒業して歌手になりました。
なるほど、じゃあちょっと後半は、ね、歌手になったところからのお話聞いてみたいと思いますので、ちょっとジングル入れていきましょう、はい。本日は歌手でありグレーゾーンの子どもたちの発達支援をしておりますイハンちゃんをお迎えしております。じゃあその歌手になってから、歌手活動っていうのはどんな感じでやられてたんですか。
はい、九州の方に、はい、在日コリアンの、人たちで形成される、はい、アーティスト団体があって、そこでグループ活動をしていました。私は歌で踊り手もいたんですけど、はい、そこで活動していたんですが、もともとそこはもう私が入った時に40周年、相談40周年って歴史があって、はい。で、先ほど言った、まあ、私のおじちゃんおばあちゃんにあたる在日一世たちが、はい、まあ、異国の日本に来ても、民族の心をこう思い出して幸せになんか楽しく生きていけるようにみたいなことでこう始まった団体なので、だいたいその在日コリアンのイベントや結婚式などで歌ったり踊ったりすることがこうメインだったんですね。
なるほど、うんうん、
なんですけど活動していくうちにやっぱり音楽活動って出会えない人に出会えるチャンスが訪れたり、全然違う国のジャンルの人とコラボレーションする機会が訪れたりって言って、はいはい、もうひょいっと国籍国境を超えるような体験をいっぱいし始めるわけですよね。で、その時にだんだん自分のなんかこう活動の目的が広がっていって、でもっともっと 日本に住んでいるんだから、うんうん、日本の人たちにもメッセージをたくさん伝えていきたいって、うんうんうんうん、でその架け橋になりたいっていう、はい、もう情熱がもうあふれ出して、
うんうんうん、
でもこう伝統的なルールっていうところをやっぱ打ち破ることでもあったんですね、
うんうんうん、
なのでそこをこうその壁の向こうに壊して、うん、なんかその先の世界を作りたいってクリエイトしたいって思うけど、うん、やっぱり反対されたりとかいろんなフィードバックが、ね、望まないフィードバックが返ってきたりとかいうこともあったけど、うん、でもある応援してくれた日本の、はい方が、うんうん、当時私にこんな言葉をくれたんです、
はい、
出る杭は打たれるけど、うん、出すぎた杭はもう打てないんだよっていう、うん、
いい言葉
っていう一言で背中を押していただいて、うん、でその方もずっと私たちの応援をしてくださり、
うんうん、
でもうついにはなんか主催をするからコンサートを開催しなさいと、うんうん、
おすごい
とまで、うんうんうん、でもそれはこの40年の歴史にはそういうことがなかったんですね、
はいはい、
で、初めての自主的な、うんもう全部一から全てを自分たちで構成して作るって、うんうんうん、で私たちの届けたい内容のメッセージのコンサートをするっていうのを、うんうんホールを借りてやった時のちょっと、はい、忘れられないエピソードを一つまた伝えてもいいですか、
うんうん、あもちろんもちろん
です、はい
うん、
で、まあ、少しどんな反応されるのかなとか思いながらドキドキしながらコンサート2時間続けて、うんうんうん、一番ラストのエンディングの時に、うんまあ、虹の橋を架けるというような、
はい
朝鮮半島の古くから伝わる、楽しい歌をですね、うん、歌いながら、うん客席にいる皆さんに、うん私たちの母国の踊りをですね簡単にしたものを一緒に踊ってもらいたいっていうプログラムを最後に作ってたんですね、
うんうんうん、
でもなんかこう日本の人ってちょっとやっぱ恥ずかしがる方も多いし、
ね、
シャイな人
多いからね、
うん、なんかこう表現するのをちょっと躊躇されるかなって思いつつまあその時間になったら、うんぜひ皆さん立って一緒に踊りましょうって一言言った時に最前列の人がバッて立ってくれたんですよね、
うんうん、
そしたら逆ドミノみたいに後ろの列その後ろの列っていうのがダラララララって立ったんですね、
うん
でその時ちょっと500近くあった会場だったので、
うんうんうん、
もう見たことのない景色が私の目の前に現れて
ドミノ倒しのようにどーっと波が、
はいはい倒れるんじゃなくて立ったんですね
ドミノたち、
はい
うん、
でもう一緒になって一つの踊りを、
うん、
この私の歌を歌うの中で、
うん、
なんかこう繰り広げられたものを見た時に、うんうん、なんかもう魂の底から湧き上がる思いがなんか来て、うん、やっとつながったって思って、うんうんうん、ツーって歌いながら涙が止まらなくなったんですね、
うんうんうんうん、
でその時どんなことを感じたかっていうと、うん、ステージに立っているんですけど、うん、ステージと観客席の境界線が溶けたって思ったんですよ、うん、ただただこの会場が一つの輪になって、
うんうん、
何のしがらみもなんか差別も、うん、なんかそういうこう嫌なことが全部溶けてしまってただただ歌と踊りを楽しんでいる一つの場になったっていうことを経験したことはもう何十年も前のことなんですけど未だに忘れられないです、
うんそれはなんかこう私も見てはいないけれども、うん、そのなんか感動が今ちょっとね伝わってきましたね、うん、すごいいい体験ですよね、
はい、
なんか今はどんな活動をされているんですか、
はいうん、でちょっと私はその後こう結婚を機に、うん九州から東京に来て、はい、ちょっとグループ活動がもうできなくなって、はい、ソロ活動をしていたんですけど、うんうんうん30代の時になんかいろんなやっぱりこう紆余曲折がまた現れまして、うんうん、なんかこう歌えなくなってしまった時期があったんですね、
うんうんうんうん、
で自分は歌は自分のなんかこう本当に天から授かったこう使命だと思っていたぐらいだったんですけど、うんうんうん、なんかその大好きだったはずの歌が歌えない、
うん、
声にできないっていうちょっと時期がありまして、うんうんうんはい、でそういう時代があったんですけどでもそのままではやっぱりもうこのまま、ね、死を迎えるわけにはいかないっていう、
うん、
やっぱそういう、ね、チャンスのやっぱターニングポイントが人生で来て、
うん、
でここ数年で なんかある出会いがありまして、はい、シンガーソングライターの野田克彦さんっていう方との、はい、ちょっとなんかこう不思議なご縁がありまして、うんうんうん、その方と、近年はよく一緒になんか舞台に立って歌を歌わせていただいたり、まあ時にはこう知り合いに、うんうん、結婚式で歌ってって呼ばれたりすることとかもあったりします。
ちょっと前ですけどね、5月の末ぐらいでしたっけね、はい、コンサートもね、はい、その時もご一緒されてたコンサートですよね、
はいはい、
なんか日本橋で言われてたコンサートがありましたよね、うん、
はいはい、
これからはね、どんなことをしていきたいですか、
う
ん、
はい、で自分がちょっとこれからいろんな経験を経て、うん、音楽活動で感じたこと、うんうん、でグレーゾーンの子供たちに携わりながら感じたこと、うん、で今30代そのすごく落ちた時期もこう経て今の自分がいるって思った時に、うんうん、これからの人生は、当時の私みたいになんかやりたいのにやれないかもとか、うんうん、動きたいのに動けないとか、うんうんうん、まあ40、50、60代になっていけばいくほど年だからとか、
うんうんうん
うん、無理だっていうことで、うん、こう諦めてしまう人たちって少なくないと思うんですよね。
それはもう三条そこらにいると思います。
でもそれって実は社会のルールの中で、うん、そう思わされている思い込みだったりすることもいっぱいあるなって思っていて、はい、うん、でその人たちのこう背中を押せる、うんうん、なんか活動をしていきたいなって思うようになっていた時に、うんうんうん、今年ですね、はい、千道達也さんっていう方が作られたプログラムのアートシフトコーチングっていうものに出会いまして、うん、はい、なんかここにあるぞっていう、うんうんうん、私はちょっと直感人間なんで、うん、そこにこう入ってみたらですね、うんうん、まあ、アート感覚を使って、うん、自分今の自分じゃなくて、別人級の自分の人生の目的を見つけて定めて、うんうんうん、そしてそこに自分の力で自立して歩んでと、うんうん、そのゴールをつかみ取るっていうようなことを、うんうんうん、もうすごく再現性あるプログラムで、うん、学べるものだったんですね、はいはい、なのでそれをこうまだこう学びながらなんですけど、うん、自分のなんか気になった人とか、うん、目の前に本当に現れて困ってる人にちょっとこうやってみたんですね、うんうん、もうそしたらもうびっくりするような変容が起きてですね、
うんうん、
ああやっぱりここには何かあるぞと、そのツールを使いながら、
うんうん、
そして私の、歌や声や音をなんかいつか組み合わせて、うんうん、そういう人たちの伴奏者になっていきたいなっていう新たなチャレンジを今踏み出したところです。
踏み出したところ、
はい、
どんな変化があったっていうのをなんかあったら、ちょっと軽く、
はい、はい、軽くだと、うん、もういくら言っても、うん、こう、なんかすごく生活がうまくいってなくて、うん、体を動かすことがいいから、うん、ジムに行ってみたらどうって何年も言い続けたのに、うん、絶対に動けなかった人が、うん、なんかこのプログラムの意識でお話をしたら、うんうん、その、3日後にジムに入会して
すごい、
うん、今ヨガやってるとかいう話を聞いたりだとか、うん、あとはお店の売り上げが突然上がりだしたとか、う
ん、
あともう一番びっくりした人は、うん、もう十何年間パニック障害になってで、うんうん、恐れで乗り物に乗れない、うんうんうん、一人じゃ乗れないっていう子がいて、うんうんうん、でその子にも全身全霊で、うん、とにかく習ったものをこう提供してみたら、うんうんうん、一人で電車にも地下鉄にも乗れるようになったってい う、
も
うびっくりするような変容が今目の前でパタパタパタって起きて可能性を感じています。
それをね、なんか知りたいなと思う方いらっしゃると思うんですけども、
はい、
どうやってイーハンちゃんを知っていったらいいですか、
はい、ちょっとこれからね、そのなんか、うん、ご縁を、いただける方たちとどうにかこうつながる場所はもうちょっと詳しく作っていこうとしているところですが、うんうんうん、ユヒャンで、検索すれば、はい、Facebook が見れると思うので、はい、まずそこでなんかメッセンジャーで、うんうん、連絡くださってもいいですし、
うんうん、
はい、
じゃあ、Facebook で、はい、ひらがなでゆひゃん、
はい、ひらがなでゆひゃんで出てくると思います、はい、
うん、そしたらゆひゃんちゃん の、 Facebook につながっていって、
はいはい、
と思うので、そこでねちょっとそれ何ですかみたいな感じでね、
はい、
聞いていただいたりとかするのもいいかもしれないですね、
は
い、も
う最初はちょっとねいろんなこうモニターで、うんうんうん、やれることをやっていきたいと思っているので、うん、声かけぜひしてください。
ということで皆さんよろしくお願いします。ということで今日はねゆはちゃんどうもありがとうございました。
こちらこそご縁をありがとうございました。
ということで、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。Have a nice weekend. 良い週末をお過ごしください。